皆様おはようございます。今日は筑水連合会協例会に参画の送り合わせをいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介いただきました。私は愛楽協会で新人の稽古をさせていただいております。福岡から参りました大城睦美と申します。よろしくお願いします。私は金光教の新人は初代でございまして、金光教とご縁をいただいたのは今から27年前ちょうど平成2年のことでございました。主人の度重なる女性問題で、悩み苦しんでいた頃からのご縁となりました。今一番確かなことは、私が金光教の教えで助かっているっていうことの事実でございます。幼い子供を道連れに自分の命を絶とうと、私たち親子3人は山口県の長門の海でこの人生を終わりにしようと、主人の裏切りにより真っ暗闇に突き落とされ、苦しみ悩んだ27年、すいません、それが今こうして幸せを感じさせていただいているっていうことの事実なのです。この度のお話をいただきましたのは、皆さんもご覧になっているかどうか分かりませんが、テレビで報道されているある大女優の方のご主人の浮気の問題で、テレビ報道、そしてネットの中で炎上しているあの凄まじい内容ですね。あの内容の、真っ只中のちょうど1ヶ月前に私はこの話をいただきました。このことは、例えばこのような世間の成り行きの中でお話をさせていただくことも神様のご都合の中と思わせていただいております。私があれこれと詳しくこのことについてお話申し上げなくても、あの人姿そのものです私に金光教との出会いがなかったなら、まさしくあの方姿そのものだったに違いありません。何度となく命を、救われた私たち家族一家の赤裸々な思いを今日ここでお話しさせていただき、今日まで金光教によって助かってきた道のりを神様のお礼としてお話しさせていただきたいと思います。まず私の生い立ちは5人兄弟の、末っ子として生を受けました。私たち5人兄弟は昭和16年の姉を頭に、間に3人の兄がいます。そして28年の私が、末子として生を受けました。一番上の姉はリュウマチと、先天性の股関節脱臼で産休障害です。そして私のすぐ上の兄は昭和30年に、世の中で、小児麻痺が流行ってたあの時代、その時に下肢身体障害者ですね、要するに私たち3人は、下肢、不自由身体障害者のそれぞれの手帳を持っています。そして私は同じ姉と同じ先天性股関節脱臼ですけれども、4級障害で兄弟の中では一番軽いんです。そして本当にこの道をいただいているおかげで、もう手術をして16年になりますけれども、昨年初めて検診をしました。本来は1年に1回検診をしなければいけないんですけれども、何もどうにもないものですから行ってなかったんですけど、何人の方かをこの同じ病院にご紹介するにあたって、一緒に行かせていただいた時に、 まあ、ついでといってはなんですけれども、検診を受けさせていただいたところ、本来は今の股関節脱臼のこの、人工股関節というのは20年に1回変えなければいけないそうです。しかし久しぶりに、本当に16年ぶりに会った先生が、もう死ぬまで変えんでいいよって、もう全く育てないっていうんですか、どうもなってないよと言われて、本当におかげいただいてるなというふうに思いました。まあ、私にとっては順風万帆な青春時代ではありましたけれども、今なお残っている私の、破天荒な性格、これが本当に学生時代、もう本当に幼い時から、母は何度も何度も私のことで呼び出されて、随分心配をかけました。まあ、それでも温かい愛情の中にこんなに大きく育って今日があります。私が本当にこの金光教をいただいたことに、変わっていく様を本当にこの信心でよかったと思っていることにお礼しかありません。この道のご深淵については、私は沖縄出身の、詩人と知り合いまして、親の大反対を押し切って結婚をしました。幸せな結婚生活はつかの間、主人は繰り返し浮気をしました。しかし、いつかは変わってくれるであろうと耐えておりました。それは大反対を押し切って結婚した時に、家族すべての中で母一人だけが私を応援してくれたからです。しかし主人は家庭を顧みることもなく、必要とされなかった屈辱感は私の心を打ちのめしました。半ばノイローゼのようになっていました。幼い8歳と2歳の娘の世話も本当にままならないほど憔悴しきっていて、そのうちとうとう帰ってこなくなりました。親に母に頼ることもできず、一人で抱え込み追い詰められた私は、ある日命を絶とうと車でずっと走らせ続け、車の後部座席に子供を乗せていたんですけど、この子供が寝静まるのを待って、山口県の、もう行き着いたところが山口県まで行っていたんですね。そしてその寝てるところ、寝静まったところに海に飛び込もうとしましたが、この幼い子供の顔が目に浮かび、飛び込むことができませんでした、その時は。しかしまた思い返し、苦しい胸の内はもう終わりたいと思って、次は車ごとバックで思いっきりアクセルを踏みました。その瞬間、沿岸にある車が、船が止められる時に、ロープ止めがありますね。その大きな鉄の塊に車がくの字にぶつかって、車は大破しました。後部座席はですね。しかし子供2人にも怪我もなく、その時も私は結局何度も繰り返しながら、この時も死ぬことを許されませんでした。こんなことを今本当に、そして助かることもなく、いろんな、拝み屋さんやら朝起き会やらいろんなところに親に連れて行かれ、それでも助からず悶々とした日々を過ごしていました。自殺を何度も繰り返しながら、その思いにへきへきしたある私の仲のいい友人は、ある昼下がり私の家に怒鳴り込んできました。そして血相を書いて、死にたい、死んだ方がマシだという私に、あんただけ死ねばよかやんねって 子供に何の罪があるのか、ここで仮にその恨みのようなつもりでご主人に対するその抵抗というんですか、そういうことで死んだところで人の噂も75日、それで終わってしまうじゃないかと。するとユジンは突然私に、これからは生きて生きて生き抜いて、生きてる間主人を恨んで恨んで恨み抜けと言ったんです。その時私はふと我に戻り、私のような破天荒なこの性格がなぜあの時潮らしく死のうとなぞ思ったのだろうと思いました。そしてそうだ、これからは悩みという一年をエネルギーにして生きていこうと強く決心しました。こんな話を今しているだけで本当にヘキヘキしている話と思えている自分がありがたいわけです。そんなことを1ヶ月ぐらいしてでしょうか、誇らしげにある友人に話をしました。その時友人は、むっちゃんってなんでそういうことを考えるのって、バカじゃないってこう言ったんですね。そしてそのことを話したその人こそが私のこの度のこの導きの親となるわけです。うちの主人はね、アメリカ人で根高教の勉強をしてるのよ、ハニーに会ってみないって。この方はアイラ教会で修行をされていました。現在は今アメリカワシントン州のタコマというところで、ご夫婦で布教をされております。この方はジューセック・リチャード先生とおっしゃいまして、その奥様との出会いからでございました。ご一緒に仕事をしていた中でずっと私の愚痴を辛抱強く聞いていてくれたわけです。しかしその時は信心の話をされることはありませんでした。しかしあまりの私のその見苦しい、その恨んで恨んで恨みきということを本当に威張ったように誇らしげに話したことで、もう今だと思われたんだと思うんです、この道の話をすることが。そしてこのお誘いを受けて、まずはご自宅に行きました。そうすると大きな御神前が祀られていました。不思議と違和感は感じませんでした。そして翌日ご夫婦に連れられて、やっぱりアメリカ人と言われればキリスト教か何かというふうに感じるわけですね、一般としては。そこが根高教と言われることに凄まじい興味を覚えました。一番最初は助かるとかっていうことではなくて、この人がアメリカ人でありながらこの根高教というものを選ばれる、その意味はどこにあるのかというところの好奇心っていうものからスタートしたのかもしれません。しかし私は性格をも神様は本当にこういうふうに、使ってくださるんだなっていうことです。私は何の興味もなかったらそこで終わっていたのかもしれません。私は本当に悩み出して、本当は破天荒でめちゃくちゃ寝やかな女なんですけれど、こうやって悩み出して幾年も喜び笑いから遠ざかっていた私に、ここアイラク教会の奥月遠征殿から見上げる箕面連山の素晴らしいパノラマに、何年かぶりに空を見上げて大声で叫びたくなるようなほっとした心を覚えました。そしてそれからご結界に、座るや否や、なぜか本当に今で思って分かりませんけれども、大粒の涙とともにもうやっとたどり着いたという思いがこみ上げてきました。なぜならディック先生夫婦とこの縁がなかりせば、私たち親子はあちらの世界に行っていたやもしれない私たち親子だからです。教会についてご結界に座られていた三明先生が、お名前は何とおっしゃいますかと言われて、大城と申し上げました。まあそのことに 意味があったんだと思いますけれども、素晴らしかご主人ですねと言われるわけですよ。普通に考えてこんだけ泣かしといて素晴らしかご主人はないですよね。いやもう本当に青天の霹靂というか、どんな意味でこういう話をされるのか正直びっくりしました。先生の言われる素晴らしかご主人、この言葉に私は大きな衝撃を受けました。そしてこの好奇心な性格がこの意味を分かりたい、そしてしかしそのこの意味を分かるには相当厚い壁だというふうに思いました。そう言いながらも、教会にお参りすると何かしら心は落ち着きました。教会を出るとこれがまたすぐ落ち込むわけです。これを繰り返し繰り返し、けれどお参りしている時だけの安らぎを求めて参拝を続けさせていただきました。そんな中、修行生のある女性の先生から少年少女会の全財会にお誘いを受けました。これもまた勉強会ではなく全財会だったからなんです。これがまた本当に全財が大好物なんです。その全財につられて全財会に行きましたけれども、何度もその、参加しているうちにですね、このままのこういう私では子供たちを幸せにすることすらできないなと思い始めました。マルチョ活動に入る中で少しでも子供や私が今の状態から抜け出せることができるのならと参加しました。そして活動に参加するうちにマルチョの子供たちがバンドで全国大会で神様を感じ、大粒の涙を流しながら感動し、本当に涙する姿に共に衝撃を受けました。私も自身もそんな神様に触れたい、そして子どもたちのために大きく豊かに美しくなりたいと思いました。私の両親は星野村出身です。そして福岡で今清茶業を営んでるんですけれども、ここ愛楽教会は筑後地方の久留米ということで、やはり小さい時から星野村に行っていたせいか、すごく親近感も覚えましたこの地域に。そしてそんな中に何時不自由ない生活、何でも自分の思い通りになる人生でした。もう勝ち気で人一倍負けず嫌いで、自分さえ良ければそれでいい、何でも自分でできる、神様のおかげだなんて思ったこともさらさらなく、改まることなんかもちろんなく何かが起きれば相手が悪い、人力で解決することしか、そんなことしか知らなかった私が、神様の、その起きてくる成り行きは神様の働きと教えていただき、だんだん自分の心を見つめるようになっていきました。可愛げのない傲慢な最低な女とこの時気づくこともできたんです。主人の問題がなかったなら私の生き方は変わってなかったと思います。何でも自分の思う通りにことを進め、子供たちも追い込み、強いては主人も追い詰めるようなものが自分にあったということをここで気づいていくわけです。私の名前は大きく七変になると書きます。三崎先生はこの時大きな土になると書く、このことは大きな心を身につけてくれよ、それが幸せの土台になるぞという神様の願いなんですよと言われました。受け抜くことが私に求められることであるならばと、少しずつ稽古していくうちに分かり始めました。情が強く自分の力でどうにかしようとする自分は すぐ口に出して人を責めるところがたくさんありました。ここも私にとってはたとえ信心をしていても繰り返しの稽古でした。主人を受けようとしても受けられない。何度も何度もご結界にお届けしてご協同をいただきながら取り組みはしました。主人のことはなかなかおかげになりませんでした。この道をやめようとは思いませんでした。それは神様に向かえば必ずたくさんの手応えをいただき続けたからです。神様に向かい心づくりに取り組む楽しさ喜び、私の人生にいつの間にやら欠かせないものになっておりました。その神様を感じたその中のいくつかに幼稚ないただき方かもしれませんけれども、息子に漫画本の少年ジャンプをねだられました。買ってあげられない時、息子が公園で遊んでいてベンチに残してあったその本を手にして、子供の喜ぶ顔を見てその時神様を感じました。そしてある日、果物の王様メロンが食べたいねと子供が言っていた時、団地の上の階に住んであるご婦人が、ここは子供さんが6人もいらっしゃって毎日戦争のような毎日だったんです。もうドタバタとうるさくて、そんな時にいつも子供が騒がしくするのに文句一つ言わないでようよう辛抱してくださってありがとうと、箱に入った何個ものメロンが我が家にやってまいりました。いつも神様が生き生きとしたお働きをくださる生活が次第に私の心を和ませていきました。黙って納めて神様のご都合といただくこと、神様の働きは成り行きの凄さに少しずつ感じさせていただくようになってまいりました。そしてあれほど憎んでいた主人も、そして一緒に住んでらっしゃる相手の方も許し祈れるようになっておりました。次第に自分の心に取り組む楽しさやありがたさ、いつも神様が生き生きとお働きくださるその生活が次第に私の心を、さらなる心を変えていったのです。本気で主人のことを神様のお働きだったんだと思えるまで10年の月日がかかりました。自分の心づくりに取り組むうちに自分が見えてきました。主人の問題が本当になかったなら私の生き方は未だ変わっていなかったと思います。主人の問題のおかげで金光教にご縁をいただき、今は本当にありがたく思っています。厚い壁の向こうの素晴らしい景色を見るまではと信心を続けてまいりました。確かに一切が親愛であり、この素晴らしいと思えるようになった主人とのご縁だったに違いありません。そして素晴らしかご主人と言われたそのご縁が今本当になすべくご縁だったんだということを思わせていただいています。そして信心をいただいて16年目の頃から私自身の信心の方向が変わっていきました。補教に行かせていただくことになりました。そこで信心の友、私はいつも言葉に使う親友とも読みますね。まあ世間では親の友と書いて親友と言いますけれども、いつしかたくさんいた友達も、この教会のいろんな信奉者の方たちが私の親友であり、そしてたくさんの親友ができました。初めて志願成就から神様の願いである心願成就へと変わっていきました。 しかしどんなに独りよがりに信心を進めていても、どこかで私一人だけが助かっているだけなんだと気づき始めました。信心としての自己満足だったと思います。成り行きは神様の働き、この成り行きで改まり、この成り行きで磨かせていただこうと頭で分かっていても、なかなかいただききれませんでした。何か子供が問題を起こせば、どこかで成り行きをいただかないままに責めている私。しかし真剣勝負の先は、この成り行きを土台とした我が心づくり、これこそが幸せの大道と言えるのではないかと最近思わせていただいております。まだまだ分かりきれてない私ではありますけれども、神様の変わってくれよの一年で願ってあるのだと思います。しかし私は今大きな問題に直面しています。まだまだ道半ばです。毎日願わずにはいられません。すがらずにはおれないのです。一歩一歩どういう中にあってもありがたい、神様と答えが出せる階段を上る稽古が日々できていっていること、まさに神様のご都合のご都合の中です。成り行きなんです。こうまでしなければ気づかぬ私に、改めてこの度自分史を語るチャンスをいただいたこと、時節到来だと思います。信心の友こそ人生の宝ですね、とある方からありがたいお言葉をいただき、本当に信奉者の方々と日々語らい、本日も同じ道を進む方々とこうして出会うことができ、この場所で同じ空間を共有できていることを幸せに感じます。昔の自分からは到底想像もつかないことです。これまでの人生をどのようにしてありがたい自分に変わっていったかを具体例をもとに話せば、また自分を再確認することができました。ご支援をいただいて1年目の頃でした。もう帰っても来られないお方を、まだまだこれ以上辛抱してお待ちするのでしょうかとご結界にお届けをしました。その時荒教会の三木三郎先生は、大城さん、歌舞伎で言うならあなたが物語の主役です、その主役を降りるわけにはいかないではありませんかと、そのお取り次ぎをいただき、これからはまだまだ続くロングランの物語の主演女優を続けてまいりたいと思いますと、恐れ多くもお答えさせていただき、いまだかつ27年あってもまだこの長いロングランの主演女優をまだまだ続けさせていただいていることが、神様には申し訳ないところではありますけれども、今しばらく神様をお待ちくださいと申し上げたいところでございます。愛楽教会の大坪総一郎親先生のお言葉の中に、私たち人間が考えるハッピーエンドとは、自分の思い通りになることくらいのことでしょうと、しかし一生を修行とする超ロングランの物語であり、物語である神様の筋書きというものは、必ずハッピーエンドで終わることになっていると。そして思いもかけないおかげ、思い以上のおかげを神様はくださっているのですよとお話しなさっておりました。この度の成り行きの中で 自分史をお話しさせていただくことで、この流れを通して自分自身の信心の立ち位置を改めて再確認させていただき、内なる助かりだけにとどまらず、信心の方にも、本当に信心のない方にも伝えられる内容を、またこれから信心臭さを出さず香り高き伝えを神様が願ってあるのだと思わせていただいております。神様が信心しておかげをいただいてくれよと氏子に願ってあること、この神様の悲願に向かわせていただきながら、問題はその時運命が使命に変わった、そのための修行、今直面している大きな問題、ただいまは道半ばでお話しすることもできません。しかしながら、この今大きな本当に問題を実証を挙げて、ご造営のお役に立たせていただきたいと一心に願いながら、私のようなものでもお使い回しいただけるのであれば、私たち親子が救われた事実をもって、これからも、そしてここからのさらなる助かりが私たち家族、そして周囲へと広がっていくことを目指して精進させていただきたいと思います。そして最後に、願わくば今別々に暮らす主人と、ここ安楽教会の奥地であります遠征殿で眠ることを夢見ながら、叶うことならあちらで一緒に眠りたいと念願しております。どんな中にあろうとも、神様から寄り添っていただける、そんな私でありたいと切に願わせていただいております。連合会の取り組み願いである、神心となって人を祈り助け導くおかげをいただかせてください。私もそんな願いの中に、これからますますの精進に向かわせていただきたいと思います。本日ありがとうございました。